ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパートナリティは大谷大学3回生の熊田龍太と
2回生の神道優太と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新体制になってから、2回目の放送というわけですけども、
そうね、この班はね、
はいはい、2回目。
神道はどう慣れた？
いや、まあ2回目なんで頑張ります。まあ、
ほとんど喋ってない等しいもんね。
今日いっぱい喋った。
今日はたくさん喋りたいと思います。
はい、そうですね。というわけで、
7月に入りましたけれども、ね、どんどん今年は梅雨入りが遅くて、は
い、そうですね。
今ちょうどね、梅雨に入って、でも今日は晴れたから、
ちょっと
梅雨の合間って感じやね。
洗濯物がちょっと心配です、ね。ちょっと乾きが遅くなってるんで。
確かに。一人暮らししてると自分でやらないといけないから、はい、こういう梅雨の時期の洗濯ってすごい大事ですよね。
そうです、大変です。
うちはね、乾燥機があるから。
あ、いいですね、
はい。いつでも大丈夫な感じなんですけど、でもなかったらなかなか梅雨を乗り切るの大変かもしれない。
昨日はズボンが1枚乾かなくて、今日もまだ干します。
でも雨降ってないうちに取り込んどかないと、ほっとくとまた濡れちゃうかもしれないから忙しいですね、梅雨の時期はね。
大変なんです、
はい、ちょっとジメジメしてますけれども、
はい、
爽やかな気分で頑張っていきましょう、
はい
はい、この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北アンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。
それでは1曲お送りします。マンウィザミッションで2045。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の熊田龍太と
2回生の神道優太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日は企画役所地域力推進室企画係長の相川龍太さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は令和元年度の北区民まちづくり提案事業についてのお話を中心に伺ってまいります。まずこの、北区民まちづくり提案事業の狙いについて教えてください。
はい、北区ではですね、北区基本計画というですね、10年間を期間とした、まあ、北区の方針を定めているような冊子を作ってるんですけれども、はい、その中で、まあ、町の将来像、豊かな自然の恵みと伝統ある文化の中で、はい、人々がお互いに支え合い活力を持って生き生きと暮らす町の実現のために北区内で実施される自主的、はいはい、自発的な町づくり活動の、はい、支援を行うものという、まあ、非常に固い言い方をするとそんな感じなんですけれども、はいはい、まあ、平たく言うと、まあ、なかなか行政がしている取り組みっていうのは、はい、まあ、必要なことであるし大事なことなんですけれども、うん、はい、ちょっとしたこう、うん、すぐにこういうことが欲しいよねとか、あんなことがあったらいいよねみたいなことが要望をいただいてもすぐにできないということが実際あります。で、まあ、そういった行政が及ばないような、はい、だけど地域では必要とされているようなそんなことをですね、はい、やっていただくのに補助するというのが、まあ、簡単に言うとそんな感じですね、はいはい、
ちなみに対象事業とか対象団体の構成員というのはどういうふうな方がいらっしゃるんですかね。はい、
まずその部門が3つ、まあ、実際に5つほどあるんですけれども、はい、代表中心的なものとしてはまあ3つほどありまして、
はい、
一般部門というのと特定部門というのと大学連携部門というのがあります、
はい、
で、まあ、特定部門というのが一番分かりやすいかなと思うんですけれども、
はい、
一つ目が地域コミュニティの加入の促進という、まあ、町内会とかに入ってね、はい、みたいなそんなことですね、
はい、
それから二つ目が北部三間の交流支援、
はい、
三つ目に健康長寿推進活動、はい、四つ目に子育て支援活動、
はい、
で最後に文化に親しむ機会の創出というですね、
あ
のテーマが5つあるんですけれども、はい、まあ、それに関わるような内容のものですね。で、
なるほど、
はい、
それで、今年度はどのぐらい応募があったんですかね。
ですね、まず全部でいうと42件いただきました、
はい、
もう非常にあのこれはあの多い件数なんですけれども、はい、おかげさまでたくさんの、あの提案者の方に応募いただきまして42件いただきました。でそのうちで、はい、今年度初めて応募されたっていう団体が21件、
はいはい、
で2年目っていうところが10件、
はい、
で3、まあ、この事業3年間を期間にしてるんですけれども3年目ですね、はい、最終年度っていうところが11件いただきました、
はい
はい、
あの3年が限度っておっしゃられたと思うんですけど、
はい、
その後継続することっていうのは可能なんですか。
いい質問です
が、
そこが非常に、はい、まあ、難しいというか、
はい、
あの補助金、まあ、30万円の上限とした補助ではあるんですけれども、うん、やっぱり少なくない金額ですので、はい、それがなくても自立していっていただけるようにという観点で、うん、審査の時もですね、はい、赤田先生にも審査していただいてるんですけども、そこは、はい、ちょっと厳しくチェックさせていただいてるっていうような実態はありますね、はい、
まあ、なるべくね、はい、たくさんの人にまちづくり活動に、ね、チャレンジしてほしいっていうのもありますから、
はい、
ね、同じ人がずっとこうもらい続けてると、
う
ん、っていうのもありますし、
はい、
まあ、やっていくうちにだんだんこう、ね、運営のノウハウが溜まってきたりですとか、
はい、
まあ、この北区の助成金だけじゃないやつも含めてね、
はい、
他のもっとこういろんなところでされている助成金にエントリーしたりとか、まあ、そうしていく中で力つけてね行ってほしいみたいな思いも、
ね、うん、
ね、終わりだと思うんですけどね。それで一応こう、はい、3年にして、まあ、その期間、はい、集中して頑張ろうと、
は
い、ま
あ、
うん、そういうことですよね。
そうですね。で、まあ、中にはノウハウ身につけていかれて、
はい、
3年目の審査の時には寄付をですね、こういった団体から寄付をもらえることになったんで大丈夫ですっていうふうに心強いですね。
その団体も
あるんですね。頼もしいことを言っていただける団体さんも中にはいらっしゃいます、はい、
まあ、あと参加費をね、
はい、
取らずに無料でイベントをまずはやってみてっていうね、最初はやっぱお客さん来るかわからないからっていうなるんですけど、
はい、
まあ、内容が充実してくるとね、きちっと参加者の人からお金もらえるクオリティになってきたら、まあ今年からは500円もらえますとか1000円もらえますとか ね、
そ う、 ですね、
そういう形で、まあ、そうするとね補助金なくてもずっと自分たちで活動していけるので、まあ、そういうステップもありますよね、はい、
そうですね、
ちなみに先ほどもおっしゃられたんですけど、部門がいくつか置かれてて、
はい、
で選考とか非常に難しいと思うんですけど、どのように行われたんですかね。
そうですね、審査については基本的に2年目の団体さんを除いてはプレゼンテーションということで、
はい、
いわゆるプレゼンという発表をしていただきます、
はい、
で時間10分間で質問も含めて10分間なんですけれども、
はい、
審査員の先生ですね、 NPO の理事長さんであったり弁護士の先生、はい、保育園長、はい、それから地域のですね、まあ、地域代表者という各学区 の、まあ、代表を務めている方のさらにそんな会長さんみたいな方がいらっしゃるんですけども、
はい、
その方とあと公募委員と赤澤先生の6名という、まあ、非常に、はい、多種多様なメンバーで、まあ、質問ゼミにさせていただいて、なかなか厳しい審査ですけれども、はい、しっかりと選考をさせていただいているところです、はい、
いろんな視点からの選考があって、
はい、
持ち込む方もちょっといろんな工夫をしないと大変ですよね。
そうですね、プレゼンテーションに基本的には、まあ、慣れてはる団体さんばかりではないので、
はい、
そこは、まあ、やっぱり緊張もされるでしょうけども熱心に訴えていただいて、
はい、
審査してます。で、まあ、結果的にはですね、42件申請あるんですけれども、
はい、
まあ、予算の関係もあって7件ほどはちょっと不採択ということになって、はい、ちゃったりするっていうのが実態ですね、はいはい、
で、まあ、そのように厳しい審査が
審査員も、ね、結構大変なんですよねたくさん見ないといけないんで、短い時間で、
はい、
うんうん、 まあ、でも、ね、今あのおっしゃっていただいたようにこう多様な審査員の人がいますから、
はい、
まあ、本当にこう地域とどれぐらいつながってるのかみたいなのを重視する人もいますし、
はい、
あのお金のちゃんと計算が合ってるかみたいなのを中心に見る人もいますし僕なんか割とこう、ね、新しいプレイヤーの人たちが頑張ってると応援したいなというふうに思いますし、はい、まあ、ちょっといろんな観点 で、ね、
そうですね、
まあ、審査を、ね、させてもらってます、
はい、後半ではその採択された団体の、詳しい内容についてお聞きしたいと思います。後半も引き続き相川さんにお話を伺います。
ではここで1曲です。宇多田ヒカルで花束を君に。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学
3回生の熊田龍太と
2回生の神道優太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、後半もお願いします。
お願いします。
ハッピートーク後半も引き続き北区役所地域力推進室企画係長の相川亮太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回助成先として採択された団体はそのどのような団体があったんですか？
はい、もうね、一言では言い表せない、もうたくさんいろんな団体さんがいらっしゃいまして、うん、説明なかなか難しいんですけども、
はい、
まあ、構成されている方としたら、まあ、地域の方を中心にしているパターンと、
はい、
学生さんを中心にしているパターンと、
はい、
あとは、まあ、まあ、いわゆる事業者さんみたいな形で、はい、会社みたいなところも一部ありますし、
はい、
あとは、まあまあ、芸術家といいますか、
アーティスト
の方というグループもあります、はい、
なるほど、
はい、逆にそうですね、こっち どれが興味があるかなというのが我々も分からないのでもし、
はい、そうですね、
聞いてもらえたら、
そうそう、今日ちょっと採択された、ね、団体の一覧も、はい、見せていただいてるんですけれども、はいはい、
そうですね、ちょっと一通り見てみたんですけど、その紫の学区町の魅力発信ホームページ制作っていう事業名の団体がちょっと気になりました。
ありがとうございます。北区ではですね、学区ビジョンという18学区あるんですけれども、はい、そのそれぞれの学区が、はい、まあ、抱えている、まあ、いいところであったり、
はい、
あれ逆に課題みたいなことがあるんですけれども、はい、まあ、それらを踏まえて将来どんな街にしていきたいかということで、はい、学区ビジョンという赤澤先生お持ちいただいてますけども、
はい、
冊子ですね、
はい、
これを作っています。で、はい、紫の学区については昨年度この学区ビジョンというのを作っていただきました、
はい、
で、それを受けて、まあ、今年度そのビジョンに書かれていることっていうのを、まあ、実行していきましょうということで、その中でその、まあ、なかなか発信力が地域ってないよねということがあって、
はい、
まあね、その地域って、まあ、何なのっていう人もいる中で発信力がなかなかないということで、はい、ホームページを作って発信していこうという、
はい、
提案をいただいて、非常にいい取り組みだということで採択に至りました。
マジの君も一人暮らししてると思うんですけれども、回覧板って回ってこないですよね。
あ、回ってこないん
で町内会に入ってないということですね。
入ってないですね、
は
い、
まあ、学生マンションとかだとね、なかなかそういったものが回ってこないところも多いんですけれども、なんか地域の情報をそれだとね手に入れる方法がないから、
はい、うん、あ、でもたまにその祭りとかイベントごとのチラシはよく来ますね。でも参加はちょっとまだしてないんですけど、
う
ん、
ぜひぜひもう一度、はい、まあ、参加していただくことももちろんそうですし、まあ、なかなか、ね、いきなり参加っていうとハードルが高いので、はい、ホームページだったら、うん、まあ、まあ見るだけ で、ある程度どんなことやってるのかなっていうのは知っていただけるんですね、はい、
だそういう、ね、大学生も含めて、
はい、
なかなかこう越してきたばかりで街のことがよくわからないっていう人が、
そうですね、
自分ですねまだわからないことばかりなんで、はい、
うん、まあ、そういう人たちにとってね、こういう、こうローカルなホームページができてくれると、
はい、
あ、この時期にこんなにやってんだなとか、はい、こんな人参加してんだなみたいなのが分かると、ね、早く街にね馴染めるみたいなのもあるかもしれないですよね、
はい、
うん、
なるほど。
熊田くんは何か気になった活動ありましたか？
僕はですね、北山杉里山コンサートっていう事業がちょっと気になりましたね、
うんうん、
北区って地図見てもらったら分かるけど、うん、めちゃくちゃ山が多いじゃないですか、
北の方はね、
うん、はい、でそういうところで暮らしてる方とか、なんか 今話題ですけど、ほんまに人口減少とか、うんうん、なんか過疎化とか言ってて、うん、大変な状況じゃないかなって想像してるんですけど、うん、
素晴らしいですねちょっと役所が言うようなことを言ってしまっていただいてありがとうございます。あの北区って本当に京都を、まあ、京都の京都らしいところをこうギュッと凝縮したようなっていうふうにも僕たちはよく言うんですけれども、はいはい、あのまさにこのスタジオがある北大路駅っていう、はい、まあ、街中ですよね、はいはい、からあの実は山間部と呼んでるところが面積的にはかなり広くて、はい、あのまあ、山間部っていうとね左京区とか右京区が多いんじゃないのと思われるかもしれないんですけれども、実は北区はそれに次いで山間部が多い区になってます、はいはい、でもうあの言っていただいたんであれなんですけども、まあ人口が減っていったりとか高齢化っていうのがこういった街中よりも早いペースで進んでる、はい、で魅力を持ってるんだけれども、なかなかそのこう観光客が行ったりとか、はい、まあ、学生さんでもあんまりね、うん、あの行くことはないエリアなのかなと思うんですけれど、はい、でもそういったところでしか感じられないこう山の匂いであったりとか、うん、自然の素晴らしさっていうのがあるので、はい、そこであのコンサートをしようという、あの赤田さんまたあの、うん、パンフレットを持ってきていただいてるんですけれども、
プレゼンの、ね、審査の時にいただいたチラシなんですけどね、はいはい、
もう本当にあのこの杉が林立する中にこう観客が
まさに山の中って感じで
ここであの本当にあの一流のですねミュージシャンを招いて生演奏するという、まあ本当にあのまあフェスではないですけれども、あのいい雰囲気だというふうに聞いてます。はい、
自然に囲まれてなんかすごい気持ちいい感じですね。
そうなんです、はいはい。
ちなみにコンサートってあのどんなジャンルの音楽やってるんですか？
この時はあの、まあ、バイオリンとか、はい、まあ、あのどういうんでしょう、私も音楽詳しくないですけれども、はい、あの管楽器とか、はい、少人数で、はい、まあ、なんていうインストゥルメンタル系というんですかねよくわかんないですけれども、はい、まあ、そういう音楽のジャンルでしたね、はい、ロックとかではないんですけど、
あ、まあ、そういうちょっとヒーリングミュージックみたいな、ね、気持ちいい音楽を自然の中で、
ね、は
い
は
い、いいですね、
いいですね、
はい、うん、
です
これからの何か始めてみたいという人が街づくりの活動を学べる機会っていうのはあるんですか？
ありがとうございます。ですね、まあ、街づくり活動っていうと皆さんなかなかこう小難しいことというか、まあ、街づくりってなんやねんっていう話が、ね、本当に正直なところかなと思うんですね、はい、でこの提案事業で採択させていただいた中にも、まあ、初めは本当に趣味はい、のサークルみたいな集まりだったんだけれども、そこにこうこの解決に使えるよねとか、こう街づくりの要素ってこういうところにあるんですよみたいなことをまあお伝えしたりとか、まあ、あるいはその仲間とかで話し合って聞いてくれてる中で提案支援事業に結びついたっていうことが結構あるんですね、
はいはい、
であのそういった方にぜひ参加していただきたいイベントがありまして、北区つながるワークショップという事業を、はい、あの毎年度やってまして、今年度もちょっとあのする予定で今あの、はい、調整中です、はい、であのまあ、参加者いろいろさっき申し上げた大学とか NPO とか事業者の方とか、はい、本当にいろんな団体から参加者を募って、はい、でゲストの方もお呼びしたりなんかして、はい、まあ、どんな未来が欲しいですかみたいな投げかけをしていただいて、もうワークショップ形式で、はい、まあ、好きなこと言ってもらって、はい、でそれってこういうことに使えるよねみたいな話から、まあ、提案支援事業に結びつけていけたらいいなというふうに思っています。ちょっと今年度はまだ実施予定未定なので、また、はい、決まったらこの場をお借りできたらな、ね、なんて思ったり、
はい、例年はいつ頃やってるんですか？
ね、ちょっとまあ10月ぐらいからになることが多いので、はい、年4回そこから実施するので、はいはい、またもうちょっと今練ってる段階です、
はいはいはい、
またぜひ、ね、決まりましたら、はい、あの、はい、告知に、ね、来ていただければと思います。
お願いします。ハッピートーク、本日のゲストは北区役所地域力推進室企画係長の相川亮太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。畑元博でレイン。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の熊田龍太と
2回生の神道優太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学入学センター職員後藤智道さん、オープンキャンパス学生スタッフ道中優香さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はですね、我が大谷大学の7月14日に行われるオープンキャンパスの見どころを実際に来てもらったわけですが、どのような魅力がありますかね。
まずですね、今年度のオープンキャンパス全体テーマを、はい、なるほどが君を変えるとしています。はいはい。まあ、オープンキャンパスへの参加が単なる見学で終わるのではなくて、はい、なるほどという気づき体験を通じて、はい、具体的に大学の学びに対して意識していただきたいという思いから、はい、このようなテーマを設定しました。
はい。
7月14日開催のオープンキャンパスでは、はい、全学部学科の模擬授業を実施します。
はい。
でそこで学部学科で学べることの詳細を知って、はい、なるほどという体験を味わっていただきたいと思っています。
はいはい。
また入試対策も2つ実施します。はい。とても詳細な説明がなされますので、はい、栄養入試、自己推薦入試、公募制推薦入試での受験を考えておられる方には、はい、受講をお勧めします。
はい。
ちょっとね、知り合いで大谷大学受けるよっていう人がいたらこれちょっと行かないと
そうです、ね、
まずいですね。
参加してほしいですね。はい。
うんうん。先ほどおっしゃられたんですけど、なるほどが君を変えるというのがテーマということですけど、確かにあの、はい、大学のオープンキャンパスってその高校生とか親御さんが心配していらっしゃるのって、本当の大学ってどんな感じなんやろなっていうところだと思うんですけども、
はい
はい、そういう実際に何ていうんですかね、実際に
日常の大学の、ね、様子みたいな、
はい、様子みたいなのを伝えるときに、どういうふうな取り込みをなさってらっしゃるんですかね。
やっぱり大学の生のリアルな状態を知っていただくには、
はい、
やっぱり学生スタッフが、はい、あの触れていただくのが一番かなというふうに思いますね。はいはい。まあ、大谷大学時代が、はい、まあ、派手でもなくて、
はい、
華美な演出をすることもないんですけれども、
はい、
まあ、第一にはやはりあの来場される方の希望に沿って得ることを考えてますので、その辺をあの学生スタッフの皆さんは考えてすごく丁寧に接していただいてます。
なるほど。
はい。
先ほどもおっしゃられたんですけど、その大谷大学のオープンキャンパスの魅力っていうのは学生スタッフの活躍にあるとか。
そうですね、もう一言で言えばそうです。はい。で象徴と言ってもいいぐらいかなというふうに考えてますね。
なるほど。
はい。
で今回ですね、学生スタッフの道中さんにお越しいただいているわけですけども、
はい、
実際にどのような活動をされているんですか。
ですね、オープンキャンパスでは毎回あの学生はキャンパス見学ツアーと学生コミュニケーションブースでのこう来場者の皆さんとお話と、はい、あと受付での対応と案内誘導を主な活動として動いているんですけど、
はい、
まあ、主にあの私たち学生スタッフの方が力を入れて頑張っているのがキャンパス見学ツアーと学生のコミュニケーションブースなんです。
はい、
はい。そうですね、高校生からした生の声が聞けるっていうのは貴重な経験ですよね。
そうですね、なんかもう実際に本当に大谷大学の真の姿というか、はい、元の姿を見たいんであれば本当に学生がやってるキャンパス見学ツアーと、はい、あとコミュニケーションブースに来ていただくのが一番かなって思います。
は
い。
そのツアーだとどういうふうなツアーをやるんですか。
ですね、まずはうちの大谷大学のシンボルの人間館を巡って、
はい、
で全ての大学の施設を回るんですけど、
はい、
実際に図書館の中に入っていただいて、はい、もうなんかすごいたくさんある蔵書を見てもらって、はい、わーみたいな反応を毎回もらったり、はい、であと教文館の綺麗な建物の中に入って、はい、最新の設備ってこんな風に使うんですねっていう関心を受けたりして、そんな風な説明を毎回させてもらってます。
そうですね、全体見て回れるっていうのはとてもいいことですよね。
実際にその体験していらっしゃって高校生お岡山さんはどのような反応がありますかね。
そうですね、 一番こう最近あったオープンキャンパスで印象に残っているのが学生とのコミュニケーションブースのことなんですけど、はい、こう遠方から来られている保護者さんと高校生の方が来られて、はい、実際にこう一人暮らしするときにどんな風に物件探したらいいんですかとか、はい、まあ、学校生活以外にも日常生活どんな風にこう送っていくのを予想して考えていったらいいんですかねっていう話をいただいて、はいはい、で実際に私も一人暮らしをして、でまあ、どういうふうに生活していくのかとか、まあ、アパート決めるところまで全部自分でやったので、その時に自分が何を参考にして決めたとかいうのを直接伝えさせてもらって、そしたら、まあ、ああなるほど、確かにそういうのって大事ですよねっていうふうに反応いただいて、こちらとしても喋って嬉しかったなって思います。
確かに大学に入ってみないとわからないこととかもいっぱいあるんでね、その学生が喋ってくれるっていうのはすごい大事な、
はい、
経験やと思いますね、うん、はい、そして、道中さんは、1回生の頃から学生スタッフをしてらっしゃるということですよね。
はい。
ちなみにそのきっかけって何なんですか？
きっかけはですね、まずこう大学生生活の中でちょっと自分の将来に役に立つことがしたいと思って、
はいはい、
でやっぱ大学を卒業して就職するってなった時に、はい、こう同年代の人とだけじゃなくって結構、はい、異年齢のだいぶ年齢離れた人ともおしゃべりする機会が増えるんじゃないかなと思って、うん、そうなった時に、はい、こういろんな人と喋れるようなコミュニケーションのスキルを身につけたいと思って、はい、オープンキャンパスのスタッフになろうと思いました。
うん、僕も同じような理由で、いや同じようなそのコミュニケーションコミュニケーションを取れるようになりたいと思ってこのラジオを参加したんですけども、
はい
はい、
そうやってやっぱね、なんか知らない人とかといっぱい喋ってるとだんだん上がってくるよね、そういうのね、うん、
どうですか、だいぶ上がりました
どうなんですかね、こうやっぱりこう1年生の時に比べるといろんなこと喋って、なんか高校生さんからどんなことを学びたいっていうのも聞けて、はい、でそこでまあ共通することがあれば自分の学びをこう参考にしてもらえるようにと思って、具体的にこんなこと勉強してますよっていう話をさせてもらって、そこから話が弾んだりして毎回楽しいお話をさせてもらってます
大体高校生の悩みとかってどういうものが多いですかね、意見として。
うん、やっぱりこう高校と違って学ぶことが決まっているわけじゃなくて、はい、自分で決めていくので、はい、やっぱりその自分で学ぶ内容を具体的に決めるのはどうしたらいいんですかっていう悩みが多いですね。
はい、
なるほど。確かに大学に入ってね、すごい時間がいっぱいできて、
はい、
ね、何を言ったらやったらいいんかわからんとか
新しいことがたくさん入ってくるんで、
はい、いう人も多いと思うんですけどね、うん、はい、そういう方は実際に学生スタッフの方に聞いてもらって、うん、でね、生の声を聞くっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。はいはい、最後に改めてオープンキャンパスの案内をお願いします。
はい、次の7月の14日に大谷大学のオープンキャンパスを開催します。予約もいりません、出入りも自由です。来場者の皆さんに記念品をプレゼントさせていただいています。
はい、
また、地下鉄の北大路駅の6番出口から出てすぐが大谷大学の門になっているので、皆さんぜひぜひ来場していただきたいです。
はい、
はい、
ありがとうございます。それではお時間です。本日のゲストは大谷大学入学センター職員後藤智道さん、オープンキャンパス学生スタッフ道中優香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ではここで1曲です。新井由美でルージュの伝言。
大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは2件です。1件目は大谷大学博物館久喜企画展のお知らせです。大谷大学博物館では現在久喜企画展近代の東本願寺と北海道海峡と開拓を開催しております。2019年は明治2年1869年に蝦夷地が北海道と命名され、東本願寺が北海道の海峡開拓を明治新政府に願い出てから150年の節目の年となります。本展覧会では急速に近代化が進む 明治初期における東本願寺と北海道の関わりについて、海峡開拓そして同化政策への協力という側面を含めてご紹介いたします。会場は大谷大学コール館1階大谷大学博物館です。観覧は無料、会期は7月27日土曜日まで、入館受付は午前10時から午後4時半まで、閉館は午後5時となります。休館日は毎週日曜日と月曜日ですが、7月14日日曜日および8月3日4日の土曜日日曜日は特別開館となります。詳しくは大谷大学ホームページをご覧ください。皆様のお貸しを待っております。
2件目は先ほどの谷内ピックアップのコーナーでも紹介しました大谷大学取材オープンキャンパスのお知らせです。大谷大学では毎年夏を中心に大学の学びや環境を体験できるオープンキャンパスを開催しています。今回のオープンキャンパスではなるほどが君を変えるをテーマに、文学部、社会学部、教育学部の全学部学科で模擬授業を実施します。ぜひ受講してなるほど体験をしてみてください。また大学説明会や個別相談のほか、入試対策企画として AO 自己推薦公募、正推薦入試対策講義、そして前年度入試の振り返りから見る2020年度入試の対策を行います。このほか在学生に聞く国際交流コーナーやクラブ紹介、キャンパス見学ツアーなど盛りだくさんの内容です。大谷大学のいろんな魅力がぐっと詰まったオープンキャンパスにぜひお越しください。開催日時は7月14日日曜日午前9時45分から午後3時まで。会場は大谷大学本部キャンパスです。詳しい内容は大谷大学のウェブサイトでご確認ください。
以上、大谷大学からのお知らせでした。
ではここで1曲です。サカナクションで僕と花。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さて前半は、北区役所の相川さんにお招きしていただいたわけですが、そうですね、北区のその街づくりを支援する企画ということで、はい、すごい北区って森林とかが多くて、あ、ここら辺はどうするんかなと思ったら、結構その山の中でコンサートしたり、すごい大胆な企画も見られて、すごいですね。
ぜひね、そういうの参加してみても面白いと思いますね。
後半は大谷大学の入学センター職員の後藤智光さんと、その学生スタッフの方の道永優香さんにお話を伺ったんですけど、
はい、
そうですね、自分も高校生の時にオープンキャンパスに行ったんですけど、正直そのあまり見てなかったんでよくわからなかったんですけど、高校生で今回来られる方にはじっくり学校を見ていただいて、
はい、
ぜひ大谷大学に入学してほしいと思います。
はい、そうですね、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今回の お相手は大谷大学3回生の熊田龍太と
2回生の神道優太と
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。